聖書を読みます。はじめに旧約聖書のイザヤ書第32章15節から20節、旧約聖書の1112ページの上の段になります。イザヤ書32章15節から20節、ついに我々の上に霊が高い天から注がれる。あれのは園となり、園は森とみなされる。その時あれのに公平が宿り、園に正義が住まう。正義が作り出すものは平和であり、正義が生み出すものは、とこしえに安らかな信頼である。我が民は平和の住みか、安らかな宿、憂いなき休息の場所に住まう。しかし森には雹が降る、町は大いに辱められる。すべての水のほとりに種をまき、牛やロバを自由に放つあなたたちは、なんと幸いなことか。もう一箇所、新約聖書のマルコによる福音書、第14章、3節から9節をお読みします。新約聖書の90ページの下の段です。マルコによる福音書14章3節から9節まで。イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にいて食事の席についておられた時、一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊し、香油をイエスの頭に注ぎかけた。そこにいた人の何人かが憤慨して互いに言った。なぜこんなに香油を無駄遣いしたのか。この香油は300デナリオン以上に売って貧しい人々に施すことができたのに。そして彼女を厳しく咎めた。イエスは言われた。するままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したいときに良いことをしてやれる。しかし私はいつも一緒にいるわけではない。この人はできる限りのことをした。つまり、前もって私の体に香油を注ぎ、埋葬の準備をしてくれた。はっきり言っておく。世界中どこでも、福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。壺を壊して、祈祷をまず捧げます。天の神様、今日は日本キリスト教団部落解放祈りの日として制定されています。部落差別の苦しみの中で、今でも悩んでおられる方々が多くおられることを覚えます。どの人もあなたがその命をもって贖い出された尊い存在として尊敬し合いながら共に歩むことができますように助けてください。私たちの心の中にある誰かを虐げる思い、 見下げる思い、軽んじる思いを取り去ってくださるようにお願いいたします。私たち人と人との間にあなたがいつも立ってくださいますように、キリストの平和の中で私たちも平和を築く歩みができますように導いてください。私たちの群れが共に笑い、泣き、悲しみ、憤り、また共に喜び合うことのできる群れであるように導き、天の英知を与えてください。あらゆる差別に負けない心を持つことができるようにお守りください。私たちの主イエス・キリストの名によって御前に祈ります。アーメン。壺を壊してと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日のテキストはナルドの香油と呼ばれている物語です。同じこの受難の物語としてマタイ福音書、ヨハネ福音書にも並行記事があります。香油と言いますと、一昔前までは私たちの周囲でも香油がよく用いられておりました。例えば女性は自分の髪の毛に椿油を塗るとか、そういうことは日常的なことでした。今は人工のものが非常に多くなってしまいましたので、香水でも何でも、天然のものはほとんどなくなってしまいました。で、当時イエス様の時代のパレスチナではお客さんをもてなすために、その香油をお客さんの体に注ぐという接待方法がありました。もちろんそれだけではなくて、誰かが亡くなったときにその死者を葬るとき、その遺体に香油を塗るという習わしもあります。しかしこのナルドの香油と呼ばれる香油はヒマラヤにしか産出しないものですから、そのギリシャやローマの世界でそれを使うとなれば、その流通ルートを考えただけでも非常に高価なものであるということがわかります。で、事の発端は3節に書かれています。一人の女性が非常に高価なナルドの香油が入った石膏の壺を持ってきて、それを壊して中の香油をイエス様の頭に注ぎかけたというのです。で、石膏の壺というのは香油が入っているものですから、そんなに大きなものではなくて、おそらく柄がなくてですね、この丸い小さなその口がついた香水用の壺であっただろうと思います。で、ヒマラヤというそのインドで採れた香油をそのシルクロードに乗せてギリシャやローマに運ぶわけですから、密封するわけですね。で、石膏に詰めちゃうわけです。で、それを使うときにはその口を割らなければいけない、そういうものです。女性はその香油全部をイエス様の頭に注ぎかけてしまったのです。その時食事の席についていた人たちは彼女の突然のその行為に驚いてすぐに反応しています。何人かの人が憤慨してこう言っています。なぜ こんなに香油を無駄遣いしたのか。この香油は300デナリオン以上に売って貧しい人々に施すことができたのに。300デナリオンは当時の労働者の300日分の賃金です。まあ、労働賃金は今よりも比較にならないほど安いですから、1日の労賃を例えば500円と見積もったとしても300デナリオンといえば15万円になります。まあ、とにかく高額であったのです。で、女性が厳しくそこで咎められた理由は、貧しい人々に施せばもっとこの香油は有効に使うことができたのにということでした。で、この女性の名前はマルコによる福音書には記されておりません。一人の女とあるだけです。しかし並行記事を見ますと、ヨハネの福音書を読みますと、例えばこれ、この女性が、マルタとラザロの姉妹のマリアであるということがわかります。まあ、ですから、まあ、仮にマリアというふうに、呼ぼうと思います。で、マリアはイエス様に対して心から信頼を寄せていた女性です。ですからずっと旅にあったイエス様を何とかして慰めたいと壺を壊したのかもしれません。ところが、その食事の席、何かその宴席みたいなものだったと思いますけれども、その席にいた人たちの中には、何事もその打算的にしか考えることのできない人たちがいたようです。彼らにマリアの行為は理解できませんでした。マリアにはすでにこのイエス様に対してその全く信頼を寄せているわけですから、彼女の中にはもう価値観の転換が起こっていたのです。価値観というのは私たちが目で見て確かめることができません。で、この世のこと、目に見えることだけが高価なものだと考えるのは、その何人かの人たちのいわゆる常識であったわけです。しかし、もし私たちがそうした常識だけで人生を生き抜いていくとしたら、それは多分豊かな人生にはならないのではないだろうかと思います。おそらく体だけが太っていって魂は痩せていくという、そういう人間になってしまうのだろうと思います。で、同じ時に同じ場所にいながら、このマリアと彼女を咎めた人たちの間には、異なった二つの行為という世界がコントラストをつけるように現れています。マリアの世界は、これは言うなれば神様へ、あるいはキリストへの信頼が根本にあって、それが自然とこの外に現れていった行為。もう一つは、表面上は正当性を装いながらも、中身は打算以外の何者でもないといった行為です。この物語を読んでいる私たちに、二つの世界が今コントラストを聞かせて示されています。この二つの世界の相違点は容易には分かりません。 物語としてこのように示されれば分かりますけれども、そういう出来事というのは日頃の私たちの日常の生活の中で起こることですから、そこで私たちがその二つの世界の違いに気づくということはなかなか難しいことだと思います。で、何人かがマリアを非難したときにイエス様はこうおっしゃいました。6節に出ております。するままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。イエス様はこうおっしゃってからマリアの行為に意味付けをされています。で、それは続く7節です。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したいときに良いことをしてやれる。しかし私はいつも一緒にいるわけではない。ということに大きな意味が含まれておりました。ですからイエス様はさらに続けて言われます。この人はできる限りのことをした。つまり前もって私の体に香油を注ぎ埋葬の準備をしてくれた。確かにこのどんな時代であっても貧しい人々はたくさんいます。で、旧約聖書の時代のイスラエルもそうでした。もう旧約聖書を読みますとその貧しい人の世界がたくさん出てきます。一例を挙げますと申命記という書物がありますね。申命記の15章には、負債の免除について書かれた部分があります。そこにはこう書かれています。この国から貧しい者がいなくなることはないであろう。それゆえ私はあなたに命じる。この国に住む同胞のうち生活に苦しむ貧しい者に手を大きく開きなさい。で、それが負債を免除してあげようというそういうことにつながっていくわけです。で、旧約世界の中では貧しい人々のそういう人たちに対する配慮というのはこのユダヤ人一人一人の一生を通していつでもなされなければならないこととして位置づけられていました。律法というものがありましたので律法でそのことを命じたのです。で、私たちは例えば落ち穂拾いの記事を読みます。これは申命記にもありますしルツ記なんかにも出てきますね。落ち穂拾いというのは貧しい人のために全部拾ってしまわないように少し残しておきなさいというそういう命令です。後から貧しい人が来て残されたわずかなものを拾うことができる。それでその人は少しでも生きられる。そういう命令ですね。あるいは借金を棒引きにするっていうのがありますね。これもすごい思い切った命令だと思います。で、旧約の世界には現代の私たちにも響いてくるそういうなんというかすごいとても私たちではできそうもないというような命令が律法として盛り込まれているんです。で、そういう意味を思い出せば例えばこの物語でマリアを非難した この何人かの人たちの主張というのは名目上は正しいのですね。高価なものを高く売ればそれだけ貧しい人を助けてあげることができる、それは正しいことなのです。しかし愛とか奉仕とかいうものは本来利害や打算とかそういうものには無関係なのです。常識をも超えたものなのです。いわば全人格をかけてなされる行為が愛の行為だと言ってよいと思います。そういう世界には人間の計算とか優先順位とかそういうことが入り込んでいく余地がないんですね。で、マリアを咎めた何人かの人々というのはイエス様時代の何人かということでは終わらないと思います。今この物語を読んでいる私たちのことも含めているのではないかという気がいたします。私たちも貧しい人たちを助けなければいけないということをちゃんと知っています。でも私たちの助ける行為にはちゃんと計算が働いています。例えば自分の懐が痛まない程度に私たちは施しをするんです。それはとてもとても全人格をかけた行為などではありません。おそらく愛とか呼ぶにはほど遠い行為に違いないはずです。そういうことはいろんなところで考えることができます。例えば長く教会生活をしておりますと献金として神様に捧げるその行為もだんだん義務的になっていきます。で、これは牧師であっても信徒であっても皆例外ではありません。献金は義務ではないんですね。でもそうした日常のこの世界に私たちがうずもれてしまったとしたら、聖書が言っている愛とか信仰とかそういう世界は永遠にわからなくなってしまいます。そこでイエス様はそうしたことをすべて承知された上で私たちの信仰の上で最も重要な一点について語られたんです。マリアがその高価な香油を注いだその時は彼女の一生のうちでそれこそその機会を失ったらば取り返しのつかないそういう大切な時であったんです。イエス様はそれを明らかにされました。で、その鍵は先ほど触れました七節の言葉の中に見出されます。私はいつも一緒にいるわけではない、この言葉です。この一言がマリアの壺を壊した行為につながっています。イエス様は彼女の行為を八節にありますようにやがて来たるべき十字架の死に対して埋葬の準備をしてくれたというふうに言われました。神様に対して信頼を持ってなされる行為はたとえ人の目には愚かに見えてあるいは無意味に見えたとしてもイエス・キリストによって必ずや大きな意味が与えられます。で、もしかすると この時のマリアにはね、この直感的にイエス様が大変なことに巻き込まれるかもしれないというその直感があったのかもしれません。イエス・キリストを信じる信仰において実を結ばないことは何一つないということを信じて私たちは歩みたいと思います。イエス様は最後に言われました。9節です。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところではこの人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。で、私たちにもそれぞれの生涯の中でマリアのように壺を壊さなければいけない時があるだろうと思います。その時に私たちは主なる神様の永遠性を全身全霊で感じることができると思います。私は九州で14年牧会をいたしましたけれども、鹿児島県に同修連という組織があります。同和問題に取り組む鹿児島県宗教者連絡協議会、鹿児島同修連といいます。で、会長さんは歴代浄土真宗の本願寺派の人たちか大谷派の人たちかあるいは高尚派の人たちかという仏教界の人たちがずっと務めてこられました。で、私が鹿児島にいるときに鹿児島同修連の会長さんはもう70代の後半のお坊さんで加世田というところの大きなお寺のご住職です。浄土真宗本願寺派西本願寺のご住職でした。で、その鹿児島同修連に私は参加するようになってその会長さんのお手伝いをいろいろするようになりました。で、数年経って会長さんががんになられたんです。で、がんが発見されたんですけれどももうそれはすでに全身に転移をしておりまして医者はもう長くは持ちませんというふうに宣言されるほどの重いものでした。で、その会長さんお坊さんですけれども本当に今から思い出しますと偉い方なんですね。自分の身の回りの始末をいろいろし始めたんですね。で、自分の住職を務めるお寺のことをまず心配してご子息が一人おられましてその人に全部その譲り渡す、まあ、世襲ですけれども譲り渡す準備を全部整えました。そして鹿児島同修連の会である時私を呼びましてですね、自分はもうすぐ死ぬからこの後を君が引き受けなさいって言うんですよ。で、私はまだ当時40代の前半ぐらいでとてもそんなその役職につける位置にはおりませんし考えたこともなかったんです。もうあなたがやらなければダメだと、キリスト教会の牧師がやることに意味があるって言われたんです。そしていろいろ考えましたけれども私はお引き受けしました。そして、鹿児島を離れるまでの数年間、鹿児島同修連の会長を務めました。で、その鹿児島同修連の働きの中でもうたくさんの恵みを私はいただいたんですね。例えばお坊さんとの友達がたくさんできました。もう浄土真宗の本願寺派大谷派高尚派以外でも真宗十二派のほとんど全部のお坊さんと知り合いになりました。それから日蓮宗のお坊さんとも、それから曹洞宗や臨済宗の禅宗のお坊さんとも、 行ったり来たりするようになりました。で、神道の方ともお二人だけだったんですが、お友達になりました。で、同修練の中でも難しいことがいろいろあるんです。例えば同修練はそのブラック差別をなくそうとする運動ですから、汚れや清めを汚れを清めるためにこのお祓いをするなんていうことを否定しちゃうんですね。初めからこの人たちは汚れてなんかいないっていう立場ですから、そんなことをする必要はないという立場です。で、そういう席に例えば汚れをその専門としているその神職の方が参加するわけですよ。で、そういう時はもうカンカンガクガクの議論が起こります。まあ、そういう調整の大変さもあったんですけれども、なんとか無事に務めさせていただきました。で、その時お坊さんたちから学んだことがたくさんありますけれども、お坊さんたちはこのブラック解放の運動にどうして飛び込んだのか、やっぱり自分の僧侶としての生き様に関わってるんですね。例えばあるお坊さんは自分のお寺のお墓の中に差別戒名があったということを報告されました。差別戒名とご存知ですか？お寺の中にお墓がありますよね。で、お墓に戒名がこう刻まれていますね。何々信者とかね、それ教派によっていろんな表記の仕方が違うんですけども、その中に例えば地区なん誰それって書いたのがあるんです。地区は家畜の地区ですよ。なんは男、地区なん何々、地区上何々、それから玉何々、玉ってのは玉、地区なん地区女と呼ばれた人たちが昔はいたんです。その人たちはいわゆる差別部落の人たちで、社会から差別をされた人たちです。で、その人たちは死んでからもお寺で差別をされたんです。そして死んだ後戒名が作られるときに畜男畜女というこの頭の文字が付けられるんですよ。そして体を塞ぐ商売をしていた女性たちが亡くなりますと玉なんていう字がつくんです。で、そういうものが墓石に残ってるんです。で、これは私たちの